皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド第4期はキリストにおける一致を学んでいます。第3課のテーマはすべての人を一つにしてくださいです。暗唱聖句はヨハネ17章20節と21節、口語訳聖書でお読みします。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。ヨハネ17章20-21節。今週はヨハネによる福音書17章に記録されているイエス・キリストの大祭司の祈りに注目し、主の願いが何であるのかを尋ね求めていきたいと思います。日曜日のところをお開きください。ヨハネ福音書13章から17章には、最後の晩餐の場面からイエス様がゲッセマネの園に入られるまでの間、弟子たちに語られた大切な内容が記録されていますが、特に17章はイエス様が父なる神様に祈られた大祭司の祈りと呼ばれる部分です。イエス様が祈っておられた様子については福音書にいくつか見られますが、この17章はその祈りの内容まで詳細に記録されているという点でとても重要です。この大祭司の祈りは大きく3つの部分に分けられます。まずイエス様はご自分のために祈られました。次に弟子たちのために、そして最後に後に彼を信じる者たちのために祈っておられます。この鳥なしの祈りの最終目的は人々が永遠の命を受けることにあります。17章3節で主はこう祈られました。永遠の命とは唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。永遠とは時間の流れがずっと続くという意味ではなく、神を知ることだというのです。これは知識において知るということだけではなく、体験的に知るということ、もっと言えば神を知る知識を通して神と完全に心が一つになるという経験を指しています。つまり神を知り、神と一つになることによって、私たちは今もうすでに永遠を生きているということになるのです。神の国は二つあると言われています。それは栄光の王国と恵みの王国です。栄光の王国というのはキリストの再臨によってもたらされる神の国を指し、恵みの王国とはキリストを心にお迎えすることによって今自分自身の中にもたらされる神の国を指しています。イエス様はおっしゃいました。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。ですから私たちはイエス・キリストの再臨を迎える前に神と一つになり、今この地上において神の恵みの王国を体験しながら、再臨によってもたらされる栄光の王国を待ち望むのです。月曜日のところをお開きください。テキストの20ページにはこのように書かれています。イエスの祈りはこの世において彼らが守られるようにというものです。ですからイエスはこの世のためには祈られません。この世は父なる神の御心に本質的に反していることをご存知だからです。しかしこの世は弟子たちが働く場所なので、イエスは彼らがこの世の悪から守られるようにと祈られました。 以前フィリピンのネグロス島にあるセントラルフィリピンアドベンチストカレッジを訪問したことがありましたが、この学校には In the world but not of the world、 世にあって世のものでないというモットーが掲げられてあるのを見て感動したことを思い出します。私たちはキリストの贖いによってこの世に属するものではなくなりましたが、この世にあってキリストを明かし続けるという大切な使命のためにこの地上に生かされているのです。そのために主は今も天の至聖所において私たちのために取りなしてくださっています。この取りなしがなければ私たちはサタンが支配しているこの世では生きていくことさえできないのです。火曜日のところをお開きください。イエス様はご自分の弟子たちのために祈られた後、さらに未来に広がるすべてのクリスチャンのためにも祈られました。ヨハネ17章20節から21節をお読みします。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。教会に求められる一致とは人間的な一致ではありません。父なる神とキリストがアガペーの愛で一つとされていた愛による完全な一致です。これは一人一人が神の御言葉を通して知識だけではなくてキリストの心と一つとされる時に与えられる一致です。神は一つの民が永遠の真理という土台の上に完全に一致して立つように導いておられる。神はご自分の民が皆信仰の一致に至るように意図しておられる。十字架にかかる直前のキリストの祈りは、主が父なる神と一つであるように弟子たちが一つになり、父なる神がキリストを使わされたことをこの世が信じるようになることだった。この感動的で素晴らしい祈りは多くの時代を経て今日に至るまで伝わっている。なぜならキリストの言葉は彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますであったからだ。キリストの弟子と称する者たちは自らの生活の中でこの祈りに応えようといかに熱心に努めるべきであろうか。放蕩息子の例えでは最後に息子が父の家に帰ってくる場面があります。その時放蕩息子を迎えるにあたって一番犠牲を払わなければならなかったのは兄でした。歓迎のパーティーを開く費用は一体誰が支払うのでしょうか。父の財産の半分はすでに兄のものになっていましたから、その費用は兄の財産から出す以外にはなかったんです。つまり弟を迎えるためには兄の犠牲が必要だったのです。私たちはこの例えの中で自分自身を誰の立場に置くでしょうか。救われた私たちは兄の立場です。私たちはこの世の多くの人々を神の国に迎えるには自己犠牲が必要であるということを教えています。これは私たちが父の心と一つになっていなければできないことです。教会の一致は私たち一人一人がいかにキリストの心を自分の心とするかということにかかっています。水曜日のところをお開きください。一致という時にキリスト教の教派間における一致ということも必ず問題になってきます。 これに関してホワイト夫人が示している原則がテキストの22ページの最後に記されていますので確認したいと思います。第一に、共通の社会的関心事について働くことができます。第二に、もし私たちが彼らと一緒になるのであれば、私たちの信仰や習慣を妥協させない形でそうしなければなりません。第三に、私たちはこの一致を用いて、これまで祝福されてきた貴重な真理を他の人に伝えることができますし、そうすべきです。木曜日のところをお開きください。恩恵機関の中にある今、まだ誰にも獣の印は押されていません。今、この恵みの機関が与えられているうちに、私たちはキリストの心と一つになり、犠牲の愛を持って愛し合うアドベンチストとして成長していきたいと思います。そして愛し合う、その姿を通して、この世の終わりの時代に神の愛と栄光を証しするものとして用いていただきたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、神について知ることと神を個人的に知ることとの違いは何ですか。神を知る助けとなったどのような体験をあなたはしたことがありますか。第2番目、あなたの教会の中で一致は見られますか。さらなる一致のためには何が必要でしょうか。また一致を阻んでいるものがあなたの心の中にはないか、祈りつつ探ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。